대학원 다 짱!
오케이!
2021年も12月が来ました。
大つもりで。ねえ、昔は大つもり寒かった。で、最近も寒い時は寒いけど、あったかいっちゃあったかい。どっちかっちゃあったかいもんね。うん、寒い寒いと言ってもあったかい。ついこの間、本当についこの間。コロナをね、どういうふうにみんなに伝えなきゃいけないかっていうんで、まあ、静岡市の最前線のコロナ対策最前線のね、ドクターを お呼びして、で、まあ、その先生の意見聞きながら、報道がどう伝えるべきかっていうようなことを、まあ、少し話してもらいたいなと思ってね、NHK の局長さんと席を設けた。で、そこに若い人たちもやっぱり、年寄りばっかりじゃなくて、若い人たちがどんな風に感じるのかってことを、意見を欲しくて、大学生が3、4人来てた。で、まあ、その中でね、話の中で、文部省、唱歌って歌。それによって歴史ってすごく分かりやすくてね。で、その唱歌をもとに、じゃあその唱歌が何を教えたいのかっていうことを学校の先生が噛み砕いて子供に教えた。その歌詞を通じてね。で、そういう話が赤穂浪士に及んだ。そうしたらなんと3人の大学生、全く誰一人赤穂浪士を知らなかった。で、それはね、正直言うと、俺たちからすると、非常にまずいことなのね。知らないという。で、津野さんが、NHK が、知らないのつって、赤穂浪士について説明をしてくれた。まあ、かなり深い、詳しい話をしてくれた。で、それを俺は一緒になって聞いてたんだけどね。そうかと思って、じゃあ、あと俺は補足しようと思って、俺の付け加えで。これはね、唱歌に、聞いて吉星新橋を、早わが汽車は離れたり、あったもの山に入り残る、月を旅路の友としてつって、要は新橋を出発した汽車が、東海道を下るわけだよ。で、その、新橋を下ってすぐに、右は高輪千岳寺、四十七士の墓所、雪は消えても消え残る、名は仙台の後までも。これは千岳寺ってのは四十七士、つまり赤穂浪士47名のお墓があるのね。で、その、そういう唱歌によって実は、歴史を少しずつこう、教えるという。その歴史に当然、誤りがある部分もあるんだろうけども、大方、その、こういう風に伝わってますよってことは、唱歌でみんな教えたのね、歌で。で、歌で、だって今のこの俺がその歌を覚えたのは、小学校、もう今から60年も前。忘れない。でね、その赤穂浪士っていうのは、さらに、どういう状況で、浅野匠の神が、江戸城松の廊下と呼ばれるところで吉良上野介に切りかかったかっていう話なんだけど、それは真山一郎のそのなんだっけな、赤穂浪士の歌って題忘れちゃったな、直し下校の春やよい、いかに果たさんつとめなん、身は今日の大役ぞ、頼むあきらと思えども、あの振る舞いの心なき。もうそれでさ、勅使ってなんだっていうとか、あの天皇のお言葉を勅というんだよね、御言の意で、それを江戸城へ届ける、つまり京都に天皇がおられるわけだから、それの江戸城への、文書を届けに上がる。それが勅の使い。御事の使い。勅使。で、下校。京都が上方だから。上方だから。まあ、要は中心地なの。それが江戸へ来るってことは、下に向く下校。勅使下校の春。それが春だった。春やよい。3月。そうするとそれをお迎えする、三輪京王の今日ってのは、お迎えする、皆さんをおもてなしする、その大役だって、それで失礼があっちゃいけないと。それの親分やってたのが吉良上野介ですから。 で、赤穂の
田舎侍が、
田舎侍があって、この船侍、まあ歌舞伎になるとこの船侍がってこうなるわけだけど、要はその冷たい仕打ちを受けたこう、あのなんだ、あの浅野匠の神は抜刀禁止、つまり刀を抜いちゃいけないっていうことの決まりがある江戸城の松が書いてある廊下で、キラーってこう我慢しきれなくなって刀を抜いて切りかかるわけだね。今人たちが、まあ、切り損じるわけだから、それを梶川与三兵衛が止めるわけで。で、そう、もう人たち、せめて武士の情けがあらばって。そこも泣けるとこなんだけど、要は、打ち損じちゃうんだよね。だけど、お家は海域。要は、赤穂藩ってなくなっちゃうんだよね。塩で有名だよね、今、近畿で。
赤穂の塩。
赤穂の塩で。で、それがね、そういうことによって、まあ、結局はお家が断絶、家来は路頭に迷う、当時の江戸の法令では仇討ち禁止、それを何年も何年も、そういう中でいろんな話が補足で出てくるわけだよね。赤垣玄三、涙の杯の兄貴のとこ、赤垣玄三がいつでも訪ねて、金がないからちょっと貸してくれ貸してくれって、そうするととうとうその 赤垣玄三を最後に打ち入りをそれとなく知らせに行く。要は、だからもうお会いすることはないと。私は命を捨てるんだっちゅう。ところが、兄貴はまた金を借りに来たかっつんで逃げちゃうんだよね。で、奥さんに任して自分は家を出てって。で、その時に、そのとっくりを兄貴に見立てて、一回世話になりましたと。で、まあ、それは打ち入りするとは言えないから。で、それに涙の別れをして、それを後で知った兄貴はものすごい悔やむわけだよね。それとか、杉野の中平次ってのは蕎麦屋に身をやつして、赤穂邸の、
その下の上
で。そうだね。要は、どういう作りになってる。だから、吉良幸助の助は大体どこに、蕎麦屋に身をやつしてまでも忍ぶ杉野よ。ね、辛かった。そういう歌があるわけだよ。宝星玄馬ってやつが。でも、そういう話の中で、義士だよ。義理の師だよ。義士としての、その役割っていうやつが国民の中に入って、みんながそこに共感をして、映画を見て劇を見て涙流してっていう時代が、そう何年ぐらいまであったのかね、昭和60年代まであったんじゃないの。それがいつの間にかそんなことすら全くやらなくなって、まあ毎年毎年同じでくどいっていうのはあったかもしれないんだけど、それがね、何を今日は言いたかったかっていうと、歴史というやつはこんなことがあってこうだ、その時の気持ちはこうだっていう、人間の本来の一番大切にしなきゃならないところをね、カットしてきちゃったのが戦後の教育なのね。だからまあそれはいけないっていうとまた違うんだけど、でもやっぱり、なぜいじめが、現代だよ。なぜいじめが凄惨ないじめ、凄惨な状況に置かれちゃう子供、つまり親が育児放棄だとか、あるいは一生懸命やってても子供に食べさせるだけのお金が入ってこないような、そういう世の中な。それはね、教育でやっぱり人の気持ちっていうのは、その支えるってことを教えなきゃいけないんじゃなくて、教育、教え育てる、教え育むのにさ、決まりをきちっと覚えなさい、それから計算をしっかりしなさいって大切なことだけど、それを支えるのは人なんだからさ。で、それこそ LGBT じゃねえけど、多種多様なことが認められるような、認めろっていうことで動いてんだから、もっともっと人の気持ちを大切にしてね、人間っていうのは姿形じゃねえぞと。要はその人の考えてること、その人の持ってるもの、それを探さなきゃダメで、だからその相手の苦しみ、辛さ、悲しみ、それを自分のものとして受け取らなきゃって、それが、要は、利他、他人を利する、自利、自分の利益に来る。それは全世界に言えることだと思うんだよ。だからそういう日本の哲学っていうのは大事ですのにね、教育がかなり欠陥を持ってないかって最近すごい思うんだよね。特に子供に対しては、情けっていうやつは何だっていうこと。自分がやられて嫌なことはやるな。まあそういうことをね、きちっと教える学校でありたいなってつくづく思うんだけどね。
一部ひょっとするとアニメの世界が担ってくれてるかもしれないですね。
あ、そう、最近アニメ見ないから、はい、あ、でもそれはかなりそういうこと、あの完全懲悪みたいなとこあるわけ。
ありますね。それとか身分の義士伝みたいにして、あの漫画で読ませるとか。
それは必要なことなんだよ。漫画って一番見やすいもん、うん、で漫画でおされることすごい多いよ。そう、まあまあ親ぜひ本を読ませる、漫画を読ませる、まあ、それも何か教えてくれる内容の漫画がいいね。あの歴史を教えるっていう意味じゃなくて、人の気持ちをね、
うん、